おはようございます。今日こうして主の日の礼拝にご一緒に預かっていることがどんなにか幸いであると改めて感謝をいたします。今日吉脇の御言葉をご一緒に聞きました。吉脇につきましてはこの主語ウィークリーゴスペルに掲載をいただいていますけれども、キリスト教会では旧約聖書をこのように立法、歴史書、預言書、その他というふうに、お書きをしてあります。もう一つ別の区分の考え方もあります。それは歴史書、文学書、預言書ということですね。今の私どもがこう手にしてます、聖書の配列の順であります。圧倒的に分量としてはこう最初の歴史書の部分が多いですね。いずれの理解であるにしましても、この吉脇が、この歴史書の中に位置づけされていますけれども、この主語にお書きいただいてありますように、ヘブル語の聖書、ユダヤ教で用いられていますけど、それでは吉脇は預言者、私どもの言う預言書になっております。詳しく聞きますと、先の預言書と後の預言書という前と後という二つあります。で、吉脇はその前預言書ということですね。今日のこの吉脇、そしてこの冒頭の御言葉っていうのは、今のこの主の年2021年の最初にあたりまして、私どもにとって誠にふさわしいものが与えられていたんではないのかと、そんなふうにも思わされております。鉄道唱歌っていうありまして、で、この聖書66巻をですね、どんな順序に並んでるのかっていうのを覚えるために、この鉄道唱歌に乗せて覚えればいいと、覚えておられる方多いんじゃないかと思うんですね。創出レビ民申命記とこういうふうに覚えていくって、私もそういうふうに教えられました。相沢良一っていう先生がおられまして、伊豆大島の教会を長くそこでご奉仕をされた方ですが、この先生がこの鉄道唱歌の曲に載せまして、聖書66巻をですね、各巻を短くこうまとめて、歌えるようにしたというありました。聖書唱歌と題してお作りくださったんですね。で、ちなみに、昨年ご一緒にお聞きをしてみました申命記についてはどんなふうに、相沢先生をまとめられたかといいますと、こんな感じです。聞けイスラエルよ、心をば尽くして主なる御神のみ、愛すべしとの立法の鏡はこれぞ申命記と。そして、それでは今日の吉脇についてはどうか。モーセなき後その従者、ヨシュアによりてカナンの地、エタルを記す吉脇は、信仰の戦の教訓か。こんなふうに、短くおまとめくださっております。本日の箇所ですね、この吉脇の冒頭をご一緒に味わいたいと思っております。さて、主のしもべモーセが神殿の地ですね。私のしもべモーセは死んだ。そのように主はヨシュアに告げられました。 そこから始まっていくんですね。主の忠実なしもべ、大預言者と言われるそのモーセが死にました。主が天に上げられました。さあ次はヨシュア、お前の任務であろうと、そう主はお語りになりました。モーセの従者として神の忠実なしもべとして歩み通したそのモーセの、そのモーセが大きな力を発揮してきた、そのことをモーセに間近に仕えたヨシュアは全てを見てきました。しかし今自分をモーセと比べる必要はないんだと。ヨシュアにはヨシュアの務めが用意されている。主はそうおっしゃったわけです。その任務とは何か。それはヨルダン川を渡って行け、民を導け、今与えている地に行けと、さあ今立ってと、それがヨシュアの任務であります。モーセに約束した通りにあなた方に与えている、そう主は言われました。神が与えるとそう約束されたし、このモーセに約束されたそのことは、その先祖アブラハムに、イサクに、ヤコブにと主がお約束なさった地であります。それを私どもは創世記出エジプト記とこうご一緒に読んできましたけれども、その中においても聞いてきたところでありました。その地を今与える、いや与えているとこうおっしゃるんですね。遡ってみますと、神様がアブラムに約束されたのは、アブラムが祝福のもといとなるということです。で、具体的に二つの約束がありました。一つは、カナンの土地をアブラムと子孫とに与えるということです。もう一つは、アブラムの子孫は大地の砂粒のように増えるという約束です。エジプトを脱出してきたイスラエルの民は大きな民になっています。約束は具体的に今実現しつつあるんですね。そしてもう一つ、土地の約束。それも乳と蜜の流れる豊かな素晴らしい土地の、その約束の実現が残っています。その実現のために今、ヨシュアと民とは進めとこう言われます。ここでヨシュアに告げられたお言葉は、私がモーセに約束したし、足の裏で踏むところをことごとく与えているとこうおっしゃいます。ことごとく与えていると、こう新改訳聖書はお言葉を記しています。実は多くの日本語訳聖書がそう訳しているというわけではありません。新改訳聖書の最新版2018年改訳版はですね、ここのところもう一歩進めてこう訳しています。私がモーセに約束した通り、あなた方が足の裏で踏む場所はことごとくすでにあなた方に与えていると、すでにあなた方に与えているとこう訳しています。このお言葉は調べてみますと、原文ではヘブル語独特の完了形と呼ばれる表現のようであります。つまりすでに与えた、今も与え済みであるという、そういう意味合いなんですね。ですからこの新改訳聖書の訳っていうのは非常に忠実な翻訳と言えると思います。ちなみにもし英語版の聖書を読んでおいでの方がおられましたら、後ほど確かめておいていただくと良いかと思います。現在完了形と呼ばれる形で表現されているのがほとんどであると思います。それは私はすでに与えた、そして今もそうなのだと、そういう意味のようであります。いずれにしても 主がすでに与えていると言われるのは、たとえ今人の目にはそうでなくても、主の見てのうちにすでにそうなっている、そのことが示されているんですね。で、今見える現実がそうでなくても必ずそうなると信じることができる、それが信仰によって見るということでありましょう。あのヘブル書の11章が示してくれている信仰の先人たちは、その信仰によって生きたんですね。私たちもまた信仰によって生きることが与えられている。ヨルダン川を渡ることができる、それがヘブル書が示してくださっている励ましであります。あなた方の領土はこのアラノからあのレバノン、そしてとこう続いて主はヨシュアに語られます。東北のユーフラテス川から西の地中海に至るまでという広大な地域が記されますけれども、その中核、それはこのヘテ人の全土と言われているところです。具体的にはモーセがピスガの頂から見ることを許されたあの約束の地です。ヨシュアの使命はこの約束の地に民を導き入れて、実際に具体的に足の裏で踏むことであります。今ヨシュアの心には大きな感慨が湧き起こっていたのではないでしょうか。私たちは民数記においてあのアレノのカデシからカナンの地に偵察隊を出したことを知っています。12人の偵察隊はカナンの各地を巡って偵察をしました。その中の10人はカナンの地を攻め取るということに恐れおののいて、自分たちの恐れを民の中に撒き散らしました。神の約束の御言葉を信じないで恐れおののいたのでした。そのためにイスラエルの民は40年間のアラノを放浪することになりました。エジプトを脱出してきた第一世代は全て死に絶えました。今カナンの地に入ろうとしているのはその息子や娘の世代、第二世代です。そして神の御言葉に信頼をしたヨシュアとカレブの二人のみであります。カナンの地ではそこに住む民族との戦いが待っています。民はその時恐れるかもしれません。ヨシュアに対してどのような反発が出るかもしれません。彼はモーセの従者として民のそういう姿を今までも繰り返し見てきたのです。しかし行かねばならない、神様が命じておられるから。そして神のお約束は決して違えられることはないのだから、そういう心の中で葛藤したかもしれない、そういうヨシュアに対して主は告げられます。あなたの一生の間、誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいよう。私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。その言葉は申命記に繰り返して記される言葉です。神の御言葉を預かってモーセがイスラエルの民に告げた言葉です。ヨシュアはモーセに付き従って何度もその言葉を聞きました。私がモーセと共にいたようにあなたと共にいようと主は言われます。ヨシュアにとってこれに勝る約束はありません。そしてさらに神様は念を押して保証をしてくださいます。私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。このお約束は私どもも創世記の28章においてご一緒にお聞きをしました。ヨシュアのはるか先祖ヤコブが父と母の家を逃れ出て遠く叔父を頼って旅をしています。恐れと彼の心の闇の中にいた、そういうヤコブに主が現れてくださって約束をなさったのでした。ヤコブは主を自分の神と 崇めて礼拝をして、このお約束を握って彼の人生を生き抜かせていただいたのでした。そして主は続けてヨシュアに告げられます。強くあれ、大きくあれ。私が彼らに与えるとその先祖たちに誓った地をあなたはこの民に継がせなければならないからだ。6節ですね。そして7節。ただ強く大きくあって、私のしもべモーセがあなたに命じたすべての律法を守り行い、それはあなたが行くところではどこででもあなたが栄えるためである。9節。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。あなたの神主があなたの行くところどこにでもあなたと共にあるからである。強くあれ、大きくあれと主は繰り返してヨシュアに命じられます。先週になりましょうか、2日3日だったかと思うんですが、箱根で大学箱根駅伝がありました。で、大方の予想を覆す結果になったんですね。で、全般の往路は創価大学で、本命と言われた青山学院は17位に終わりました。で、翌日の後半は最後の区間で大逆転して駒澤大学が総合優勝をしたんですね。で、その3日の復路について私は実況放送を聞くことはもちろんできなかったんですけども、後で伝え聞きますと、その走ってる選手について共に走っていく伴走者ですね、そこから駒澤大学の監督の声が聞こえたそうです。で、例年でしたらその放送にそういう声が入るということはないはずなんですが、今年はその沿線の応援する人たちが、自粛ということで少なくなったので、声が小さかったので、その伴走者からの声が実況放送のマイクに入ったんだろうと思いますね。で、監督の声はですね、行け、お前は男やろ、行けと、そう叱咤していたとこういうのでした。そのことを伝えてくれた方は、選手がその声に奮い立ったに違いないとそう語っていました。これまでの苦しい練習のことが頭に浮かんで必死の踏ん張りができたのかもしれません。まあ、レースとしてはとても印象深い、思い出深い練習、レースになったことでありましょう。で、ところで、その箱根駅伝の選手と監督の頑張り、それはスポーツの良い出来事であろうと思うんですけども、主がヨシュアに告げられたお言葉、それは私どもに別のことを示しているんではないでしょうか。主はヨシュアに強くあれ、惜しくあれと、そう繰り返し告げられました。しかし、ただ単に闇雲に強くあれ、頑張れと、そう言われているのではありません。目的があり、保証があるんですね。強く惜しくあれ、そう言われるのは、ヨシュアが民に約束の地を継がせるためです。彼は主から務めをいただいているのです。そして主がモーセを通してヨシュアとイスラエルに与えた律法を守り行うことにおいて、強く惜しくあれ、そうおっしゃいます。律法、私どもにとってはすなわち神の御言葉、御言葉に従うなら、あなたが行くところどこででもあなたは栄える。そういう約束が告げられます。私はあなたと共にいるという、その主の究極の保証が繰り返し約束されています。主は真実なお方です。それゆえ、ヨシュアは主によって強められて立ち上がることができます。直ちに民の司たちに命じるのです。3日のうちにこのヨルダン川を渡ると。神の御言葉、 恵みの御言葉を信じてお答えしていく、具体的にお答えしていく、それが信仰であるということが示されているではないでしょうか。神様は強くあれ、惜しくあれと三度三度告げられました。私どもはここで、あの復活された主イエスがペテロに、あなたは私を愛するかと三度繰り返して尋ねられたことを思い起こすことができるかもしれない。ヨハネ福音書の21章ですね。ユダヤ人権力者たちに捕らえられた主イエスをペテロは三度知らないと、そう否定しました。自分はもはや主イエスの弟子ではないと、そう絶望するペテロに、主イエスはあなたは私を愛するかと尋ねられ、ペテロ自身がその答えをする中で、私は主を愛していると彼自身に確認をさせてくださったのではないか。そして主はペテロに言われました。私の羊を牧しなさいと。最後にこうおっしゃいます。私に従いなさいと。従うと訳されている言葉、その言葉は弟子になるという意味を持っています。そして元々の意味、それは後からついていくということなんですね。そういう言葉です。主イエスに従う、それは主イエスについていくことでもあります。主はペテロと共にいてくださり、ペテロに先立ってくださるお方です。私どもにも同じその主です。さて、強くあれ、惜しくあれ、この言葉は聖書に何度も出てきます。申命記とヨシュア記にはしばしば語られます。他にも、例えば歴代史の第一史では、ダビデがその子ソロモンに語ります。神殿建築に備えて励ますんですね。歴代史の第二では、南ユダの王ヒゼキヤが、あのアッシリアからの大軍に向き合っている戦闘隊長たちを励ますことはね、私たちクリスチャンにも主の御旨にかなう道を歩むためにお互いに励まし合うことができるのだと、そのように汲み取ることができるはずです。神様は恐れてはならない、おののいてはならないとも告げられました。ヨシュアはモーセのごとく神様に忠実でした。あの40年前のカナン偵察の時もそうでした。しかし今、モーセのいなくなった後、自分が使命を担うにあたって緊張して恐れたのでありましょう。人間はそういうものであります。そういうヨシュアに神様はおっしゃいます。あなたの神主があなたの行くところ、どこにでもあなたにと共にいると繰り返して語ってくださいます。聖書は神様がそのように神の民を励まして支えてくださることを示しています。後の時代にイザヤは神の御言葉を告げました。恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。イザヤ書の41章の実節です。この御言葉によって、どれほどに多くの人々が、クリスチャンが励まされてきたことでありましょうか。この41章に続く次の42章、そこは主のしもべと呼ばれるメシア予言の最初の部分が語られています。そしてその後、それに続く43章に本日ご一緒にお聞きした御言葉が告げられるのです。だが今主はこう言われる。ヤコブよ、あなたを創造した方、イスラエルよ、あなたを形作った方が、恐れるな、私があなたをあがなったからだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。あなたが水の中を過ぎるときも、私はあなたと共にいる。 川を渡る時もあなたは押し流されず、火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。この御言葉は、ヨシュアに率いられたイスラエルの民が、この後ヨルダン川を渡る、そのことを思い起こさせるようです。あるいは、その元の形であるエジプトの足の海を渡ったことを指していると、そう考える方もあります。また私は思います。これは、この預言者イザヤが、人間イザヤが生きたその時代を超えて、さらにその先、南ユダ王国がやがて勃興するバビロニア帝国によって滅ぼされる。民はバビロンに虜として引いていかれる。そのことをイザヤは予言をしていきます。そして、さらに、あなたが水の中を過ぎるときも、それはさらにその先、主がバビロンを滅ぼされて、民をバビロン捕囚から解放する、その幻を見ていたのではないか。そんなふうに思わせられるのです。私はあなたと共にいるという神のお約束は時代を超えて飛び続けています。マルコ福音書の4章は、主イエスがガリラヤ湖の激しい突風を叱りつけて沈められたことを記しています。船が沈みそうだと恐れ惑う弟子たちに、どうしてそんなに怖がるのです、信仰がないとはどうしたことですと言われました。主は激しい嵐の中で弟子たちを守ってくださいました。弟子たちにとって、主イエスがこの自然も世界も全てをご支配されるお方であることを知る、その第一歩の出来事となったのでした。榎本康郎という先生、ご存知の方は多いでしょう。若くして牧師として立てられて、主によって用いられたお方でした。作家の三浦康子さん、三浦綾子さんの小説、シーロバ、そのモデルになったお方でした。で、この榎本先生がご自分の若い頃の失敗といいますか、あるいは混乱をしていたっていう、そういう少し恥ずかしい経験をですね、中心にして書き記した文章が、あります。で、その中にですね、日雇い労務者伝道と、そう題した文章があります。榎本先生が京都で開拓伝道を始められて、教会ができたその初期の頃です。で、ひょんなきっかけから、その職業安定所の前で伝道活動をするということになったんですね。当時、その職業安定所に朝早くから日雇いの仕事を求めて集まってくる人々がおられました。で、人数だけの仕事がありませんので、抽選する。で、その抽選にあたって運よく仕事につけた人は出かけていく。そうでない人、仕事にあぶれる人は、その失業の保険金をもらって帰るんですね。そういう労務者の人たちが集まってくる、そこで路傍伝道をしようということになった。榎本先生の知り合いの K さんという男性クリスチャンに誘われて、そうなったのでした。少し抜き読みをしてみたいと思います。意味が通るようにごく一部分表現を変えて読ませていただきます。この日、私たちは賛美歌を歌い、聖書を読み、私が短い奨励をして、二人で祈った。こういう私たちの姿を少し離れたところから、数人の人がじろじろと眺めていたが、二人が祈り終わって目を開けると、いつの間にか一人の人がそばへ来ていた。私がびっくりしていると、いやあ、よう来てくださいました。先生、この人は B さんと言うて、現場監督をしておられるんです。K さんが紹介してくれた B さんはこう言った。先生、私は若い時にホーリネス教会で洗礼を受けているんです。でもどうしても聖書が信じられないので教会に行くことをやめました。 聖書が信じられないってそれはどうしたことですか。私は思わず反問した。じゃあ先生は聖書を信じておられるのですか。現場監督も負けていない、鋭く突っ込んできた。先生、あんたは本当に聖書を信じていますか。私はそこが聞きたいのです。あまりの真剣さにこちらはなかなか口が開けない。はてどう答えたらよいかと必死になって考えていると、向こうの方で番号が発表になったぞという声がした。番号が発表になったというのは、その日に就労できる人の番号が発表されたということである。みんなが声のする方へかけていった。 K さんも B さんも行かねばならない。私たちの問答は中断されてしまった。私としてはこれでやれやれである、難問に即答しないで済んだのである。先生、今日仕事が終わったら3時過ぎに K さんと一緒に伺いますから。 B さんはそう言って群衆の方へ歩いていった。 K さんも続いていった。教会に帰ったが、やがて K さんと例の人が訪ねてきた。先生、どうなんですか。聖書の言葉は信ずべきですか。それとも良い教えだと思ってさえおれば良いんですか。実はね、この間現場でこんなことがあったんです。一人の労務者が突然何かをわめきながらスコップを振り上げて私に殴りかかってきたんです。私はとっさに逃げたんですが、逃げている時、右の方を打たれたら左の方も向けなさいと言われたイエス様の言葉を思い出したんです。その時、イエス様の言葉などを信じたらあかんと自分で自分に言い聞かせて打ち消そうとしたんですが、それじゃあ一体どんな時にこのイエス様の戒めを聞いたらよいのか、そう思うと都合の良い時なんてないのではないかと思ったんです。どうでしょうか。自分の命を失ってもイエス様の言葉を信じて従うべきなのでしょうか。たとえそんな生き方ができたとしても、なんだかそれが正しい生き方ではないようにも思うんですが、先生はこんな時どうされますか。人は他人にはわからないところで大きな問題を持っているものだ。私は改めてこの人の顔を見た。先生ならどうされますか。この鋭い問いに答えなければならない。そんな時は私も逃げますねと言ったのでは。それでもいいんですか。それでも聖書を信じていると言えるんですか。そう、さらに追い詰められそうに思えて、どう答えたらよいかしばらく思案した。しかし、どんなに思案しても名答案が浮かびそうにない。私は思い切って言った。多分私も逃げるでしょうな。そしてあなたと同じように逃げたことについていろいろと悔やむでしょうな。そして自分は信仰があるのかどうかと自己反省するでしょうな。私が語り終わると K さんは少し失望したようであったが、 B さんは大声を上げて笑い出した。こりゃ参った。こんな答えをしてくれた牧師は一人もいませんでした。私はあちこちの牧師に聞いてみました。自分も逃げ出すだろうという人は一人もいませんでした。ようわかりました。あなたも弱い人間、聖書を信じられない人であることが分かって私は嬉しいです。来週から安定書の集会には必ず出ることにします。軽蔑されるのかと思って心配していたが、反対にえらい気に入られて、なんだか変な気持ちになった。そこで榎本先生は、若い時代の榎本先生はこんなふうに言葉をついたんですね。そうですか。実は何とお答えしようとかと迷ったのですが、正直に言うより他には道がない。軽蔑されても仕方がない。そう覚悟して喋ったんです。そういう不真実なものをなおも許して、用いようとしてくださる神様にただただ感謝をして、より頼んで生きています。だから私にとって主イエスの十字架は毎日必要なんですと。この話が載っている小さな本です。 その題名は2日分のパンとされています。で、江上先生はこの2日分のパンという題にしたことについて説明しておられます。そこをもう少し読ませていただきます。出エジプト記の16章にイスラエルの人々が真の荒野で天からのマナによって養われた記事が出ていきます。マナは日々の分を日ごとに与えられたと記されております。だから彼らは毎日天幕から出てマナを集めなければなりませんでした。次の日まで取っておくと虫がついて臭くなっていて食べることができませんでした。ところが神は6日目だけは彼らに2日分のマナを与えられたと記されます。それは7日目は聖安息日であって、人々が外に出てマナを集めることができなかったからであります。このことについてモーセは、見よ、主はあなた方に安息日を与えられた、故に6日目には2日分のパンをあなた方に賜るのであると語っています。安息日が神の定めたもう日であるなら、それを守る者に対して神は責任を取りたもうというのです。そして神はそのお言葉の通り、40年の間彼らを守り、彼らは食べる食物に欠けることなく何の乏しいこともなかったと証しされております。私たちにとってこのことを信じて大胆に生きることが何より大切なことではないかと思うのです。不信仰な私はなかなか2日分のパンを賜る神を信じることができず、戸惑い失敗ばかり繰り返しました。しかし時には2日分のパンを賜る神の栄光を仰ぐことを許されたこともありました。そのお恵みを分かち合い、お互いに励まし合いたいと思うのです。私たちはいつも恐れず行動できるものではありません。いつも正しく誤りなく語れるものでもないでしょう。自分の力により頼むなら、神様の御名を汚す結果を招いてしまうかもしれない、そういうものです。しかし御言葉を信じて主により頼むなら、必ずお導きをくださいます。強くあれ、惜しくあれ、恐れてはならない。私はあなたと共にいる、私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。約束してくださる主のご真実にこそ信頼をして、大胆にこの世に出て行かせていきたい、そう願うものです。